知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市政策課の佐藤さんに性別を理由にもやっとした言葉を募集についてお話をいただきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
性別を理由にもやっとした言葉を募集とのことですが、どのような経緯で募集されるのですか？
性別に関係なく、一人一人が自分らしさを大切にする男女共同参画について考えるきっかけとするため、日常生活において性別を理由にもやっと感じた言葉を募集します。2022年度から実施しており、今年で4回目となりますが、今回は子ども部門に加え高校生以上の一般部門を新たに作りました。
子ども部門だけでなく、新たに高校生以上の一般部門を作ったとのことですが、その理由を教えてください。
はい、大人からも募集することで大人の視点での新たな切り口での言葉を期待しています。大人の方も含め全ての方に男女共同参画について考えるきっかけになればと思います。
そうですね、大人の私たちも男女共同参画について考えることが必要ですね。募集内容を教えてください。
はい、家庭や学校、地域での身近な暮らしの中で性別による役割分担意識や固定観念に関して違和感やもやっとした気持ちを持った言葉を募集しています。もやっとした理由やその時の状況も合わせてご記入いただきます。
異性も募集されたことがあるんですよね。どのようなものがあったのか、いくつか教えてもらえますか？
はい、例えば女の子はいろいろと家事をうまくこなせないと将来困るよという言葉です。これは性別を理由に全ての家事を求められることは不公平だと思ったということを応募してくれたものです。他には学校で男の子なんだから机の上の虫取ってよと言われたことがモヤモヤするというものや、親から男の子なんだから泣かないのと言われて、どうして男の子は泣いたらいけないのですかといったものなどがありました。
例題を挙げていただくことで、あ、そういえばとね、思い出すこともありますね。対象など応募資格をお願いします。
はい、小学4年生以上の市内在住在学在勤者が対象で、子ども部門は小学4年生から中学生までの方、一般部門は高校生以上の方となります。
何点でも応募できますか？
応募は1人につき1作品のみでお願いします。
いつまで募集していますか？
8月31日日曜日までとなっております。
応募方法を教えてください。
はい、応募方法は3通りあります。1つ目は市ウェブサイトの電子申請から応募する方法。2つ目は所定の応募用紙または任意の用紙に応募の作品や氏名などの必要事項を記入の上、市役所本庁舎6階の制作課までご持参いただくか郵送する方法。3つ目は一宮市立の小中学校に所属の場合、応募用紙または任意の用紙に必要事項を記入の上、所属する学校に提出していただく方法。以上の3通りです。
はい、応募方法は電子申請または応募用紙を郵送またはね、所属する学校に提出していただく方法ですね。8月31日日曜日、消印有効です。応募者の中から何かプレゼントが当たるなどもありますか？
はい、応募者の中から抽選により子ども部門から15名、一般部門から5名の合計20名に図書カード1000円分をプレゼントいたします。
応募した作品などはどこかで見ることはできますか？
はい、市ウェブサイトにすべての作品を掲載するほか、啓発物品として男女共同参画に関する広告物などに活用します。具体的には2026年用の一宮市男女共同参画カレンダーにいくつかの作品を載せることを予定しています。
この一宮市男女共同参画カレンダーはどこで手に入りますか？
12月に配布予定ですが、市役所本庁舎1階総合案内、二歳庁舎1階総務管理課、木曽川庁舎1階総務窓口課、各出張所などで無料配布を予定しております。カレンダーの配布開始日が決まり次第、市ウェブサイトでお知らせさせていただきます。
はい、配布は12月からということでね、近づいたらまたご確認いただきたいと思います。応募の仕方など詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか？
市ウェブサイトに掲載していますので、サイト内検索でもやっとした言葉を募集をキーワードとして検索、またはページ ID 検索で1050499をご確認いただければと思います。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、家庭や学校、地域での身近な暮らしにおいて性別に関わる言葉で違和感を持ったり、何かもやっとした気持ちになったり、何気ない会話の中で感じることがあると思います。そのような言葉を募集し、多くの方に触れていただくことで、一人一人が男女共同参画について考えるきっかけにしていただきたいと思います。たくさんのご応募をお待ちしております。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回佐藤さんにお話しいただきました、性別を理由にもやっとした言葉を募集については、広報一宮8月号10ページで紹介されています。お問い合わせは制作課、電話 0586-28-8952 0586-28-8952 です。 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは市民病院だより、お薬手帳を持参しましょう、より安心安全な医療提供のためにについてのご案内です。お薬手帳は使用している薬の名前や量、服薬期間、アレルギー歴などを記録する手帳です。受診する際に持参していただくと、 医師や薬剤師が薬の重複や相互作用の有無を確認でき、副作用などのリスクを抑えられます。複数の医療機関にかかっている方や、複数の薬を使用している方が安全な治療を受けるためには、お薬手帳が欠かせません。特に入院時に服薬状況がわからないと、重複投与の危険性や治療が遅れる可能性があります。お薬手帳があれば、薬の中止や調整を事前に判断でき、手術などの安全性が高まります。お薬手帳がない場合は、薬剤情報提供書などを持参しましょう。一宮市が導入している健康支援アプリ、ケンコムをマイナポータルと連携すると、スマートフォンでも薬剤情報を確認できます。詳しくは市ウェブサイト ID1063549、または広報一宮8月号11ページに記載されています。市民病院ウェブサイトの二次元コードからご確認ください。お問い合わせは市民病院薬剤局、電話0586-711911、0586-711911です。続いて、肥満症糖尿病教室についてのご案内です。肥満治療に関する講演と座談会が行われます。日時は9月3日水曜日午後2時から3時30分。会場は市民病院。お問い合わせは市民病院糖尿病ケア委員会。電話0586-711911。0586-711911です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は、一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は、日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分。午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、老人クラブにご加入をについてのご案内です。老人クラブは地域を基盤とする自主組織で、市内におよそ260あります。入会方法など詳しくは、一宮市老人クラブ連合会事務局、電話0586-634800、 0586-634800 へお尋ねください。対象はおおむね60歳以上の方。活動内容は、仲間づくりを通して生きがいと健康をつくる活動、経験を生かし地域を豊かにする社会活動ほか。お問い合わせは高年福祉課、電話0586-289021、 0586-289021 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JS スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。